メイと
ヒーのアメリカチューズマチンドーチ
ュー。お願いします。
お願いします。
じゃあ今日は私からアップデートします。最近さ、このラジオを聞いてくれる人が増えて、なんか友達の友達とかにラジオを聞いてますって言われることが最近多いんですよ。で、この間ね、ヒーちゃんとさ、なんかパーティーに、友達のね、お誕生日会パーティーにいた時も、メイさんとヒーさんですよね、みたいな。で、ラジオ聞いてますって言われて、もう私たちは、ラジオではこんなベラベラ喋ってるのに、いざそうなると、なんか何も言えなくて、な
んか。ただただ挙動っちゃったよね。
そう、ただただ挙動っちゃった。もう本当になんか、お互い目を合わせて、何言ったらいいんだろうって言って。
おどけた人たちみたいな感じで終わっちゃって、すごい反省したよね。
ほんと、ひーちゃんの目も泳いでて。
そう、なんか、初め私に言われたの。なんか、ラジオ聞いてますって言われて、あ、実はメイもここにいてっていうので、もうなんか、会話に困っちゃったからメイを呼び寄せたみたいな背景があって。
私も私で来たのにさ、なんかすごいさ、せっかく聞いてくれるって言われて、すっごい嬉しかったの。最初は私たちさ、他のチューズマさんたちに噂されちゃうんじゃないかって結構怯えてたじゃん。
うん。
あんな変なことやってるよみたいな感じで笑われちゃうかなって結構怯えてたのに、すごいみんなさ、こう好意的に受け入れてくれてて。で、すごい嬉しいのに、いざそう言われると、二人で目をこう泳がせて、何も言えなくて。もうほんと落語の一本ぐらい覚えようかと思ったわ。
ほんとだよね。セリフが必要だよね。そうやって言われた時には、
何か私も嬉しいからお返ししたいのに、
うん、
なんかただただ挙動で変な人だった。
もう猛反省でございます。ね、もう日
も。そう。私たちも最初は本当さっき話したみたいに噂されるかもって思ってたりしたけど、うん、まあ情報をきっと欲してる人はいるはずだし、うん、なんか最後までやりきろうってさ話したよね。
うん、そう、私たちどっちかが駐在終わるまでは、
うん。うん、
まあね、細々と続けていきたいなと。
そうそう。ね、で、ひーちゃんが、いやもう、出る杭は打たれるけど、もう突き抜けよって言ったの。
そう、ね、もうこの年になるとさ、もう出る杭打たれるからっていうので、うじうじしてるのもったいないなと思ってくるんだよね。そ
うそう。ね、なんかもう、駐在も後半戦だし、うん、もう、誰に何言われてもいいよ、みたいな感じで、
うん。好きなこと。
そうそう。やろうよって言って、始めて、うん、で、なんか最初の方に、なんか、ポッドキャストの方に星が1個ついたりしてたよね。
1件あったのよ。その、5段階評価で星1をつけてくれた、視聴者の方がいらっしゃいまして。
闇みたいだよ。
やめよう、やめよう。
でもさ、やっぱりさ、なんか、関係ない、なんかそんなさ、誰かわからない人に1をつけられて、もう、関係ないと思ってるけどさ、ちょっとやっぱりさ、凹むところもあったりとかして、なんか、
ざわざわしたよね。
そう、ざわついたりとかしてたけど、でもやっぱここまでさ、続けてこれて、1月から始めて、もう10ヶ月ぐらい。
うん、
もうすぐ1年になるじゃん。
え、動画本数じゃないや。何本ぐらい
アップしたんだろう。え、今23本ぐらいアップしてるから、1ヶ月に1回以上はやってる。
すごいね、1ヶ月に2回ぐらいか。2回ぐらいアップできてるんだ。
そうそうそうそうそう。で、なんか少しずつ周りの人に認知されてきて、で、周りの人たちも、なんかすごいいいよって、みんな、こう、情報を求めてるし、来た人にすごい役立つラジオだと思うよって、すごい優しいこと言ってくれるじゃん。
うん。
だから、なんかほんと始めてみなきゃわからないなってすごい思った。
そうだね。なんかちょうど、こういうのなかなか少ないしね、駐在妻で目立っちゃダメっていうのが結構もう、そうそうそう、
あるよね。
うん。起きてみたいな感じだからさ。
うん、やっぱなんとなく駐在妻のコミュニティの中で目立つとちょっと噂されるんじゃないかっていうね。
うん。あるよね。あるよね。もう絶対こう、ね、目立たないように、
うん。
トゲのないように、角が立たないようにを、
うん、そうそう、思っちゃうよね、やっぱり、ね。
心がけていますよ、日々。
ラジオやっといて。
ラジオの中でも気をつけているつもりでございます。
そう、まあね、ちょっと発言はね。そう、ただそのヒューストンのチューズマンの皆さんには、すごい温かく受け入れてもらえてて、
うん。
すごい嬉しいなというお話で、ほんと話しかけられて、おどおどして、すいませんって思う。
次回からはセリフ考えようね。
いや、ほんとなんかね、ほんとなんかせっかくだからね、なんか楽しませられる落語でも。
ここもね、エンターテイナー。
なんか、感謝の気持ちをね、そう、伝えてみました。 で、今日のテーマいきますか。
はい。今日のテーマはですね、誕生日会の主催するのと、
うん、
あとは誘われた場合にどう対応していいのかっていう。
そうだね。友達の
質問をね、いただいたんだよね。
誕生日会に誘われた時と自分が企画する場合ね。
うんうんうん。
そう。じゃあ、どうしよう。ひーちゃんから誘われた場合のことをちょっと話してもらおうかな。
はい、誘われた場合ですね。
うん。
大抵、うん、こっちの現地の方々がやる誕生日会って、クラスの子全員にインビテーションを出すっていうのが、うん、まあ結構、スタンダードなんですね。
うんうん、
で、ちょっと年齢が上がるとやっぱり女の子だけとか男の子だけとかいう風にインビテーションを出す方もいるんですけど、
うん
う
ん
まあ、基本的にすごいもう全員を平等にっていうのがルールです、う
んね。
で、もしもそういった手紙をもらった場合は、うん、まずは出席するかしないかを、
うんうん
ま、そのネット上でね、イエスノーを書くように、うん、あの、うん、カードに書いてあることが多いので、
うんうん、
それをまずはする。
そうだね。
うん。なんだっけ、RSV? なんかその、ね、あるよね、出席確認みたいな。
あ、ホームページ?
そうそうそう。
ああ、そうだね。結構使ってる人多いね。
そう、あの、e-bite ってやつかな?
うんうん。
使ってるね。メールで送られてくることが一番多いかな、パーティーが。
うん。
で、まず、そうすると、当日に持ってくプレゼント、
うん、
なんですが、
うん、
みんなね、結構、あの、ラッピングを綺麗にして持ってくるイメージかな。
うん、そうだね。ラッピングやっぱ派手だよね。
派手だね。その、うん、ちゃんとした、あの、ペーパーバッグの上にこう、
うん、
ペーパーティッシュを詰めて持ってく感じだよね、
うんうん。そうそう。なんかちょっと日本と違うのは、日本ってこう、紙で、包装紙で、こう、プレゼントの箱を包むんだけど、
うん、
なんか、まあそういう人もいるけど、うん、まあ包まずに、こう、紙にそのまま入れて、その上にティッシュペーパーみたいなのを、うん、ティッシュペーパーじゃないね。あの、ふわふわのね。
うん、かわいい色のついたのを入れて飾るよね。
そうそうそう。ね、そう。なんかネットでね、アメリカプレゼントでやったら出てくると思うんだけど、そういうラッピングが主流かな。う
ん、ね。で、予算なんですけど、だいたい10ドルから20ドルぐらいの間です、
う
ん。
そうだね、そうだね。
で、うん、まあ、20ドルを超えることはまあ、そんなないかな。
もうめちゃくちゃ仲いい友達で奮発するときじゃない、
うん、そうだね、そうだね。うん、まあそれは本当個人のその付き合いの度合いによるんですけど、だいたい本当10ドルから15ドル、うん、20ドルが多いと思います。
そうね、そうね。うん。
うん、で、メッセージカードが必ず入っているっていうのも特徴で、
うん、
もうカード文化だよね。
カード文化だよね、本当に、うん。なんか、スーパーでもそのカードの収納コーナーとか結構あるもんね。収納品、
うんうんうん、
だからアメリカ人の人ってことあるごとにカードを渡して、渡されるから。
うん、そう。グリーティングカードもすごいし、あとはサンキューノートっていうのもあって、
うん、
サンキューノートってこのサンキューって書いてあるカードなんだけど、うん、何かお礼を伝えるときとかに使うので、うん、サンキューノートっていう風に言われてます。
学校の先生とかよくくれるよね。
そうそうそう。
何かギフト渡すと絶対カード返してくれる。
そう、サンキューノートくれたりとか、まあ私たちもね、お世話になってるからサンキューノートをこうつけて、プレゼント渡したりもします、
うん。そうね、メッセージカードはね、必須だね。
うん。で、当日なんですが、集合時間がこう定められていて、うんうん、例えば10時開始ですってなると、
うん、
日本人のパーティーだとオンタイムで来る人が多いです。
うん、まあもうほんと10時くらいにはもうほとんど揃ってる感じだよね。
うん、で、アメリカ人のパーティーだと、だいたい10分遅れで行って、
うんうん、
1人2人いるかなっていうレベルです。
そう、慌ててオンタイムに行くと、うん、ホストと自分の二人きりになる可能性あるよね。
そう、10分間の、まあ、ワンオンワントークが始まりますって感じなので。
それはそれでちょっと緊張しちゃうよね。
そう、まあ、めっちゃ喋りたい場合はちゃんとオンタイムに行って、喋、
うんうん、
って、ちょっと苦手だなとか、うん、まあそこまでの付き合いないかなって思った場合には、
うん。
うん、
まあ10分くらい遅れてもね。
そう、10分遅れていくのがベスト。うん
いいかもしれない
かなと思います、
うんうんうん。確かに。
で、行ったら、プレゼントをまず、プレゼントテーブルに置きます。うん、なんかその、ホストが定めてある場所があって、
うん
うん、そこをまず聞いて、どこに置いたらいいって。
うん、
で、置いて、
うん、
で、プレイタイムが始まるって感じ。
そうだね。プレゼント置けばすごい派手だよね。なんかいつも幸せな気持ちになる見ると。
うんうん、
こういっぱいいろんな柄のプレゼントがね、一個、こう、一箇所に集まってて。
そう。
で、そこ、だいたいそこにバルーンがあってね。
そうだね。こうなんか、ハッピーバースデーのね、ガーランドがつけてあったりとか。
うんうんうん。
して。
そんな感じね。
ですね。
あと、基本、まあ人数少ない場合はプレゼントその場で開けるけど、 結構人数が多いお誕生日会だと、その場でプレゼントっていうのはあんまり開けないことが多い。
ああ、そうかもね。あと、年齢がちっちゃいと開けないかも。
そう、取り合いになっちゃうからね。
うん、多分そうやってわーわーになっちゃうから。そうね、だけど、そうね、この前娘のお友達のお誕生日会で6歳の、アメリカ人のこのお宅に伺ったんだけど、その時は、ケーキを食べた後にプレゼントオープニングの、そういう時間がちゃんとあって、一人一人こう開けて、で、手紙もその場で読んで。
そうだったんだ。
そう。まあ、ちょうど読めるようになる年だからね。
あ、スカイラーの。
あ、そうそうそう、シャーロットの。
あ、シャーロットか。
そう。で、その場でシャーロットが読んで、読んだ後にセンキューって言って、ちゃんともう自分でお礼をしてっていう、もうそのぐらいの。
いいね。まあ、少人数だとそういうとこがいいかもね。なんか一人一人とさ、結構ちゃんと関われるかも。少人数だとね。
そうかもね。特に、女の子ってさ、少人数で遊びたがる傾向にあって、
それもいいかもね。
少人数系がこれからの年齢は増えるんじゃないかなと思ってる。
ああ、そうだね、そうだね。なるほど。
です。はい。じゃあ次、自分が企画する場合を、
そうだね。
パーティープランナーの、
いきます。お願いします。最初に、企画する場合は、やることは、招待する人を決めましょう。誰を招待するかっていうのを決めて、で、まあ、大体こう、先に予定空いてるって仲いい子にこう、聞くことも多いかな。なんか絶対誘いたい人の予定を抑えてみたいな。うん、で、次に日時と場所を決めます。で、まず1個目は公演。で、ただこの公演も一つ注意なのが、予約をしなくちゃいけないところと、予約がなくてもできるところと分かれるんですよ。で、予約が必要なところは、8人以上集まる場合は、その町が管理してるこうところに連絡しましょうみたいなのもあって、それを予約なしでやると、こう、止められてしまう場合もあります。
あとそこのコミュニティに住んでる人しか予約できないような公園も多々あって、
そうそう
そう。やっぱりそのコミュニティの税金から作ってる公園だから、コミュニティの人が恩恵をね、受けられるようになってるよね。
そうそうそう。だから、事前にホームページ、その公園の名前とか Google マップでホームページに行けるから、管理してる人に電話して、パーティーやってもいいですかって聞くのが一番安全だと思う。私が去年やったところとかも電話してパーティーやるんだけど予約必要かって聞いたらフリーでやっていいよって言われて、そうそう、やったんだけどね。
あ、そうだったんだ。
そうそうそうそうそう。ただやっぱ予約ありの公園の方がパーティーしやすいと言えばしやすいんだよね。
屋根があったりさ、そうそうそう、トイレがあったりする公園が。
ね、そう、柵があったりとかね。そうそうそう。まあそこはだから予約でき、そもそもできるのかっていうのと、あとお金がいくら必要なのかっていうのは確認した方がいいよね。
だいたいこのあたりの公園だと、1回の貸し切りで2、300ドル。
するよー。
相場ですな。
うん、ですな。結構高いよね。
うん、高い高い。
うん。みんなよくお金出せるなって思っちゃうもん。
アメリカ人は本当にパーティー、そのバースデーパーティーにかけては、すごい、なんかもう日本で言う、ウェディングパーティーなんだろう、結婚式ぐらいの本当文化が出来上がってるよね。
そうだね。もうパーティーにかける気持ちっていうか熱量は日本とまた違うかもね。本当に。で、あとは、自分の家だったり、自分のこうアパート、マンションのパーティールームっていうのがあるところが多くて、まあそういうところがこう、大きい部屋になってて、パーティーできる部屋もあったりするので、そういうところを予約してやる場合、とか、あと、プールサイド。と、あと、ここら辺がね、アメリカで面白いのが、動物園のバースデープランとか、消防署のバースデープランとか、そういうテーマパークでも、バースデープランがあるんですよ。
すごい楽しそうだよね。一回の入場料がまず、その、招待された人はタダになるよね。
それってさ、私、見てないんだけど、主催者側が払ってるってことなの？
多分そのパッケージの中に入ってるの。
そう、動物園っていくらくらいなんだろう、ね、ちょっと見ておけばよかったな。
ハーマンパークのトレインに全員乗れるよっていう
あるよね。
パッケージは、500ドルぐらいした。
あ、でも500ドルなんだ。
まあそんなもんなんじゃないかな。ただ、まあね、インビテーションできる人数が、ちょっと限られてるのかな。
トレインだからね、動物園だとまたちょっと高いだろうな。
高いかも、ミュージアムも高いかも。
ね。
ただそのメンバーになってるとちょっと割引が効いたりするかもしれないね。うん、めっちゃ憶測で話してるけど。うん、
まあ楽しいけどね、呼ばれていく方もね、楽しいから、すごいそういうのもいいと思う。まあ、例えばもうアメリカで最後でとかなったら、こういうとこでやってもいいかなとは思う。
うん、
し、もう一個いいのが、スタッフの人が手伝ってくれるんですよ、こういうところって。
あ、そうだね。一人補助付きとか書いてあるよね、そうそう、パッケージに。
そう。ね、こう、お皿を出してくれたりとか、うんうん、こう、配ってくれたりとか、
うん、
こう、親がせかせかせかせかやんなくても、うん、このスタッフの人が、もう経験がすごいある人がやってくれるから、うんうん、そこがすごいいいなって思う。
うん。
多分用意してくれるんだって、しかも。紙皿とかも。
そうなんだ。
うん。
え、なんか私がさ、調べたところだと、その司会進行もやってくれるっていうところがあって、
うん。
例えばその、マフィン屋さんのマフィンデコレーションのパーティーとか、
うんうん、
あとなんかこう陶器を色付けて焼くような、
やってくれるの、
そう、マディーポットとかいうとこだかな、
うんうん、
そういうとこも全部司会進行をやりますっていう、
いいよね。
そう、
私一回消防署のバースで行ったことあるんだけど、もう本当ファイヤーファイターの人がね出てきてくれて、
うんうんうん、
その全部説明してくれるのよ。
お
ー、そう、男の子たちはもう興味津々ですごいファイアトラック見てて、
うんうん、
もう片や女子は隅っこで遊び出すっていう典型的な感じだったんだけど、でも親も面白かったし、
うん、そうだよね、
うん、なんかそれ一個でもうなんか決まる、そのアトラクションっていうか、もうお楽しみはもうお楽しみゲームみたいなのはそれで済んじゃうから、
うんうん、
まあ、そういうのもいいかなって思いました。
いいね。
うん、
あの、ダウンタウンにさ、ファイアートラックミュージアムっていうのがあるんだよね。
うん、あるね。
あそこでもバースデーパーティーができて、
うん、
それ一回招待されて行ったことがあるんだけど、
う
ん
う
ん、
どうだった？
すごい、中がね、プレイグラウンドみたいになってる、
うん。え、なってるんだ、
うん。あの、消防車をテーマとしてプレイグラウンドになってて、
面白い、
うん。すっごい楽しかった。から、あの、すごいちっちゃいところだし。
うんうん。え、そこはさ、そのプレイグラウンドも貸し切れるの？
うん、全部もう建物ごと貸し切ってたね。
あ、いいね。
そう。で、10人くらいだったかな、インビテーションされた人は。
それでも貸し切れるんだ。
うん。
うん、
で、そんな、値段調べたらそんな2、300ドルだった気がする。
なんか調べようかな。なんかうちそろそろ10月が誕生日なんですよ、
うん、
娘の、
うん。
で、10月の後半って結構天気悪いんだよね、毎年。
寒くなったりするんだよね、急に、ね。
寒いか雨かで、大体天気悪いから、うん、できれば室内がいいなって思ってたんだよね。
うん。
ちょっと、要チェックするわ、それ。ありがとう、教えてくれて。そう。まあ、こんな感じで、ほんといろんなところでやってて、まあ、あとは室内プレイグラウンドとかは、まあ、大体バースデープランがあるので、
すごいよね。もうね、うん、土曜日の朝とか行くと、まじ、そのバースデーパーティーできるお部屋が10部屋ぐらいこうあるような巨大施設になると、
うんうん、
もうね、パーティーの人だらけ。
ほんとほんと。しかもみんなテンション上がってるからなんか、
そうそうそうそう、
イケイケ出てくるよね。
そうなの。もうすごい。
そうそう。室内プレイグラウンドだと、こう、大きいプレイグラウンドがあって、その周りにバースデールームっていうのが、1、うん、2、3、4、5みたいな感じで何個かこうあって、うん、で、この、ケーキとか食べるのはそのルームでやって、
うん、
じゃああとは遊びましょうって言って子供たち飛び出てくるみたいな。
で、なんかもう、館内放送で、
うん、
あの、誰々のパーティーに招かれた子、ここに集まってくださいみたいなのが、ね、流れるんだよね、途中で。
そう
するとなんかさーって列に並んでた子とかがこう弾いていって。
うんうんうん。で、なんかバースデーの最後のね、お祝いの歌だったりとかするんだろうね。うん、まあ、それもね、いいよね。コロナじゃなければいいんだけどね。
そう。あの、屋内は何が、ダメってね、今コロナだから、やっぱり招かれた人が来たいと思うかどうか。
そうそう、人によるから、うちは OK だけど、ちょっと、うちはってになっちゃうから、ちょっとそこは考えなきゃいけないとこだね。
うんうん、すごい迷うもんね、だって。
迷う。
なんだろう、日本人のパーティーは、なんか安心して私は行けるんだけど、うん、なんとなくみんな自粛してるし。
うん、
だけどやっぱりこう、あの、アメリカ人に呼ばれたパーティー、去年は本当にいっぱい断って、心苦しかった。
うん、そう。しかも、結構な人数で、なんか、バウンシーハウスとか、なんだっけ？何かを貸し切ってなかった？あの、バスの。
あ、そう。あの、ジョリートローリー、ジョリートリーだったかな、
うんうんうんうん、
ジョリートローリーっていう ね、
有名なやつね、
あの、バスの中でジムナスティックをするっていうね、うん、あの、小さい子向けのジムナスティックサービスがあって、
うんうんうん、
それね、家の前までバスを呼べるの。で、そのバスの中でパーティーしましょうっていう、そう、プランがあって、多分1回に300ドルとかなんだけど、
うんうんうん、
結構ね、その娘の通ってた学校、
うん、
プレスクールの親御さんすごいお金持ちが多くって、
うん、
そういうバスを貸し切って、 ん、あの、家でパーティーをするっていう方が多くて。
すごいよね、
そのね、ジョリートロリーね、2回、実は誘われたんだけど、2回とも断っちゃって。
ああ、そうだよね。まだ流行ってたからね、バスって本当に普通に道を走ってるバスなんですよ。だから、もうすごいちっちゃいんだよね。
そう
なの。そこに子供を何人もこう、ね、こう、押し合い、へし合い。はぁ、あ、はぁはぁはぁ言いながらやるってなるとちょっと怖いよね。
その幼稚園の友達だけじゃなくって結構親戚の子たちとかも来たりするから全然得体の知れない人たちと触れ合わせるのがこの時期は怖かったり
するよね。そうだね、そうだね。そう。だからそこは本当にコロナ禍のね、バースでの悩むところで、なるべく屋外がいいけど、でもなかなか天気のとか考えるとっていうので、結構迷う人は多いかもね。少人数でやったり。
ね、そうね、そうね。
うん、まあ、でも選択肢はいろいろあるので、ぜひ見てみてください。うん、お近くの、その、テーマパークとかをね。
はい。
はい。で、続いて、3番、どうぞ、ひーちゃんから。
パーティーの主催を決めたら、パーティーグッズを、まずは揃えます、
うん。うん。
で、何を揃えるかというと、お皿やコップなどが、うんうんうん、まあ、ネットでも売ってるし、パーティーシティなんか、ターゲットとかでも売ってます。
うん、うん。
で、デコレーションはね、そうだね。
うん。
アマゾンで買ってる？
そうだね。私はアマゾンが多かったかな、うん、一番、
うん。一番手軽ではあるね。
うん。
し、セットになってるからいいよね。
そうそうそう。なんかそのシリーズがあるよね。プリンセスだったらプリンセスシリーズとか、うん、ピカチュウだったらピカチュウシリーズっていうのがあって、うん、全部お皿とかコップがセットになってるから、
うんうんうん、
そういうのを買ったかな。
そうかもね。一番早いし、
うんうん、
アマゾンが便利かなと思います。
うん。
うん。で、その次、こっちのパーティーでは、
うん、
パーティーを主催した側から、
うん、
ちょっとした小さいプレゼントを最後に渡すっていうのが文化になっていて、
うんうん、
そのバッグのことをグッディーバッグって言います。
これ知らなかった私。
うん、私もね、こっちに来て知った。
ね、あ、こんななるんだって思った。
そう、ちょっと嬉しいんだよね。うん、なんか中に細々としたね、こう、おもちゃとか、
そうだね、
お菓子が入ってて、
うんうん
うんうん、中身はどうでしょうね、5ドルとか10ドルとかかな。
うん、いや、でも10ドルはないんじゃないなかなか。5ドル以内なイメージなんだけど。
で
も、ひーちゃんすごいいいのくれたよね。これすごいお金かかってるって思っちゃった。うん、なんか、こんなもらっていいのって思っちゃった。
いや、なんか、
うん、
うちはね、すごい少人数でやったの。
うんうん、うん、うん。
お誕生日会、4人しか呼ばなかったのね。
うんうん。
そう。で、家でやったし、お金かけるとこそのぐらい、そこぐらいしかなくって。
うんうん。うん、
だから、すごい、今回はいいのをしました。
そう、ありがとう。なんか名前付けのバッグをくれて、
そう、かわいいよね。
夫が衝撃受けてたよ。こんなのくれるのみたいな。ひーちゃん大丈夫って。
ひーちゃん、ひーちゃんね、喜んでいただきたくて、
うん、
みんなに。
すごいかわいかった。もうだから、まあ、でも、まあ、ひーちゃんはちょっとよくしてくれたけど、だいたい相場は5ドル以内くらいの感じな気がするな。ね、
そうかも。なんか、シャボン玉とか、
うん、
ちょっとした鉛筆とか。
うん、そうそう、お菓子。
お菓子、飴、チョコ。
そうそうそう。
去年めいちゃんがくれたのはね、ハンドクリーム入ってて。
そう、去年はさ、私、ご飯用意できなかったから、
うん。
だからちょっと多めにしたんだよね、プレゼント。
そうだったんだ。そう、ハンドクリーム、ずっと私が車の中で使わせていただいてる
から。あれそう、一緒に使おうかなと思って。あと、スタバ用意したね、去年は。
あ、そうだった。
食べれないから。
ママとパパ用に、こう、みんな待ってる間にコーヒーをね、
そうそうそう
サーブしてくれて、すごい嬉しかった。
ねえ。
そう。朝からの公演だからね。ちょっとコーヒーとかあると。
そう。ね、いいかなと思って。うん、やっぱご飯用意できなかったから。もう今年はね、ちょっとコロナが緩んできて。
うん。
用意しようかなとは思うけどね。
ね。全然食べれるよね。
そうそうそう。あと、ちょっと、言い忘れたんだけど、パーティーグッズとグッディーバッグ行って、で、5個目に、だいたいゲームを考える。大体お誕生日会って一つこうお楽しみがあるんですよ、ゲームみたいなのが。で、それを考える必要があるよね。
そうなのよね。
そう、これもアメリカ特有なのかもしれないけど、
なんか手持ち無沙汰になるのを防ぐのかなって私はちょっと思ってたりするんだけど、うんうんうん、ゲーム考えるよね。
必ずあるよね、何かしら。
そう、なんかテーマがある。テーマとゲーム、うん、
シャーロット時は何がテーマだったの？シャーロットの時は。
シャーロットの時は、ペインティングパーティーだったの。
ペインティングだったのか。
そう。で、なんか一人こう、油絵用、一枚油絵用のキャンバスが配られて、
うん、
で、そこになんかマスキングテープで、その子供の名前のイニシャルがね、こう、くり抜かれてるの、
うんうん。
で、その周りを、こう、自分の好きな色で塗って、
うんうん、
イニシャルのキャンバスを完成させるっていうのが、一 パーティーのテーマだった。
いやでもそれはシャーロットの年齢だからできるよね。
うん、あ、そうかも。
その、やっぱ2、3歳じゃ絶対できないから。
できないかも。でね、うん、そのパーティー全部シャーロットが考えたんだって。
そうなんだ。そうなの。さすがアメリカ。
うん、もうあの、
自主性だね。
そう、自分で考えて自分でパーティーを開くっていうのを、もうその年齢から練習してるんだなっていうのを感じた。
うんうん、ああ、もう全部私やってるよ。
そう、なんかね、あの、やっぱりね、ママとパパがお膳立てするのが5歳ぐらいまでだと思うんだけど。
ああ、なるほどね。
6歳から10歳は多分、もう。
そっか、シャーロット6歳なんだもんね。
そう。
すごいね。じゃあもう、あれだよね。自立っていうかさ、そういうのをやっぱり自主性っていうのを大事にしてるんだろうね、うん、きっと。シャーロットのご両親は。
だしな、そっちの方が子供もやって、やりたいことができるし、うん、楽しいのかもしれない。
そうだね。もう自分がホスト、うん、自分が主催者っていう感じなんだ。
うん、うん、うんうん。
なるほど。
まあ、最後のグッディバッグも子供から一人一人に渡してって感じだった。
なるほどね。まあ、こんな感じで、ペインティングだったりとか、こう、テーマが、お楽しみがあって、ひーちゃんの時は一緒にケーキを作ったんですよ。
そう、あの、ホールケーキ、小さなホールケーキなんですけど、みんなで生クリームをつけて、うん、フルーツを乗っけて、
うんうん、
なんかこう、スプリンクルスをかけてっていうのをやりました。
うん、すごい楽しかった。少人数だからこそできる。
あ、そうかもね。あれ、10人はきついかもしれない。
うん、そうそうそうそう。
それお店でやってくれるとこもあるみたいで。
あ、そうなんだ。
そう。なんかケーキ屋さんかどっかがやってるバースデーパーティーで、やってるとこがあって、そっからアイデアを盗んだ。
なるほどね。うん、そうそう。結構、うちは大人数だから、去年とかは尻尾取りゲームで、こう、パパたちにこう、尻尾をつけて、子供たちが尻尾を取りに行って、その尻尾に書いてある番号のプレゼントもらうとか、
うん。
あと、ひーちゃんはさ、シール集めゲームだったり、
やったね。
あと、宝物探しゲームで公園におもちゃをばらまいて、それを子供たちが、そう、ハントするとか。で、何かしら、本当はそんな手を凝ってなくていいと思うので、うん、何かしらゲームが一個あるといいと思います。
いいかもね。
うん。
そう、なんかちょっとうちらが気になってるのは、あの、うん、プリンセスパーティー、出張プリンセスっていうのがいて、ね、例えばラプンツェルの格好をしたアメリカ人のお姉さんが、うんまあ家とか、
しかもなんかすごい綺麗だよね、やっぱり。
まあ当たり外れあると思うんだけど。
こらこらこらこら。まあ、ディズニーでもな、まあちょっとあるぐらい。
そうそうまあ、あるからさ。そのバイトで中に入ってるお姉さんが、まあね、本当にこうプリンセスっぽく振る舞ってくれて、お茶をこう一緒に飲んで、
うん、
で最後にこうネイルをつけてくれたりとか。
いや、いいよね、
うん。夢があるなって。
うん、やりたいね。
うん
そうそうそう。そういうのもね、ほんと考えちゃうな。今考え中です、私は。
はい。あのね、めいのお子さんのパーティーが、1ヶ月後に迫っております。
うん、ね。じゃあ最後、お料理を考える。
そうだね。お料理を考えるとこなんですけど、大体の人は、そのケーキプラス、
うん、
なんだろう、袋詰めされてるお菓子とかがボボボって置いてあって、うんうん、それ勝手に食べてって感じ。
うん、そうだね、そうだね。
うん。うん、あとは、ちょっと気が利く人だと、
うん、
大人用のピザとか、
そうだね、そうだね。
なんだろう。たまにアルコール類が置いてあるパーティーとかもあるかも。うん、なんか基本的に、
うん、そうね。
ないかも。
まあ、総合的に見て、アメリカ人の人の方が、すごいフランクに、公園とかで見ると、
うん、
こう、カップケーキプラススナックだけ、みたいなのが多いかな。
多いかも。しかもそのカップケーキも、カップケーキタワーとかになって、こう、積み上げられてるわけではなくって、
う
ん、こう、
そのまま
買ってきた、
ね、
プラスチックトレイにボンって置いてあるみたいな。
うん、このパカって開けてね、並んで、フリーで撮ってね、みたいな感じだよね。
そう、まあもう、思いのほか、すごくカジュアル。
そうだね。
うん。
なんかやっぱ私もそうだけど、こう、綺麗にデコレーションしたいみたいな気持ちになっちゃって、すごく。なんか、
わかる。
おもてなししたいっていう気持ちになるのよ。う
ん、日本人的だよね。
そうだよね。日本人的だと思う。すごいおもてなししたい。みんなに幸せな気持ちで帰ってほしいっていう気持ちにすごいなるのよ。
うん、
だから、いろいろと用意してしまうけど、
うん、
でも、基本はカップケーキ、もう、基本はカップケーキさえあればいいよね、ほ
ん
と。
うん。カップケーキかドーナツかどっちかに分かれるね。
そうそうそうに、スナックと、うん、まあ、ピザとかサンドイッチがあると、まあ、大人はいいのかなって感じで、うん、そこまで気合い入れて用意する必要もない。
ないよね。
うん。
うん、もう、なんかバースデーパーティー自体がもう10時から12時で終わりとか、
うんうん、
3時から5時で終わりとかいう、2時間単位ぐらいになってるから、
うんうん、
まあ、ご飯を挟むこともない。
そうだね、ないね。
うん。
ひーちゃんはね、すごいサンドイッチを用意してくれて、 もうすごい美味しくて、私はバクバク食べたけど。
そう、うちのパーティーは2時5時とかだったよね。
うん。
そう。で、なんだろう、小腹減るかなと思って。
よかったよかった。大人はね、すごいよかったです。まあでも基本的にはつまめるものだけで OK っていう感じです。
そんな感じです。
はい。今日はこんな感じですかね。珍しく短いよ。30分だ。今日は言おうかなと思ってたんだけど、私実はブログもやってて、で、テキサス日記っていうブログもやってて、で、そこにね、誕生日会のこともブログに詳しく書いてあるので、もし興味がある人は、テキサス日記誕生日会で出てくると思うので、見てみてください。
メイのブログすごい面白いから、読んだ方がいいかも。
結構赤裸々に書いてるよね。娘と私の喧嘩の話とかも。
そうそうそう。面白い。家族模様がわかる感じで。
そうそう。ぜひ、興味ある方は読んでみてください。
はい。
で、インスタも、ね、フォローお願いします。
はい。
はい。じゃあ、今日はこれで、なんだっけ。いつもこれわかんなくなっちゃう。
これでおしまいです。
はい。また次回お会いしましょう。
バイバーイ。
バイバーイ。